細胞培養技術テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そしてバイオテクノロジー専門家のトロイです。今週もよろしくお願いします。
トロイさん、今週も細胞培養技術の最前線から私たちの未来を大きく変えそうな興味深いニュースが届いていますね。
はい、スージーさん、今週は特に高額な細胞遺伝子治療の製造コストを削減し、より多くの患者さんへアクセスを広げるための革新的な動きが多数報じられています。
細胞培養がより効率的に、そしてより手頃な価格で利用できるようになるというのは本当に大きな進歩ですね。
その通りです。加えて医薬品開発の予測精度を高める 3D 細胞培養モデルや、生産プロセスを劇的に変える AI とデジタルツイン技術、さらには培養肉といった代替タンパク質分野でのスケールアップの動きも注目されています。
なるほど。バイオ製造の現場がいかに効率的かつ高品質な製品を生み出すかに注力しているのが伝わってきます。では詳しく見ていきましょう。まずは欧州のバイオテクノロジー企業がカーT細胞療法、つまり先進治療医薬品の製造コストを大幅に削減する技術を開発しているというニュースですね。具体的にどのような技術が注目されているのでしょうか。
はい、スージーさん、このニュースでは細胞遺伝子治療 CGT の製造コストと供給課題を解決する次世代技術が紹介されています。特にカーT療法は患者1人当たり6万ユーロを超える高コストが課題でした。
6万ユーロですか。それは大きな負担ですね。どんな技術でこのコストを削減しようとしているんですか。
主にはオートメーションされたクローズドループプラットフォーム、スケーラブルなレンチウイルスベクター製造、酵素合成 DNA、 そしてバイオリアクターを活用した幹細胞の拡大技術です。これらが連携することで製造プロセスを効率化し、汚染リスクを下げ、最終的にコスト削減を目指します。
なるほど。オートメーションと新しいベクター生産技術でコストとアクセシビリティを改善するわけですね。
ええ、例えばオックスフォードバイオメディカによるレンチウイルスベクターの生産能力強化や、タッチライトジェネティクスによる酵素 DNA 合成などが代表的な動きです。これによりより多くの患者さんへ画期的な治療が届くことが期待されます。
それは患者さんにとって朗報ですね。続いては iPSC 由来のカーT細胞療法や NK 細胞療法についてですね。これは同種移植における拒絶反応をどうやって克服しようとしているのでしょうか。
はい、スージーさん、ここでは人工多能性幹細胞 iPSC の無限の増殖能力と遺伝子改変の精密さを活用する戦略が紹介されています。同種細胞療法は自家療法が抱える製造や物流の課題を解決する鍵となりますが、免疫拒絶反応が大きな壁でした。
免疫拒絶反応を乗り越えるためにどのような遺伝子編集を行うのですか。
クリスパーキャスナインなどの遺伝子編集ツールを使って T 細胞受容体を破壊し、主要組織適合性複合体の発現を操作します。これにより移植変態宿主病のリスクを低減し、細胞の生着と持続性を向上させることを目指します。
なるほど。免疫の仕組みをピンポイントで操作して拒絶されにくい細胞を作り出すのですね。
その通りです。健常ドナー由来の iPSC から大量生産された細胞は寄生型として幅広い患者さんに提供できるようになります。これにより細胞治療の商業化が加速し、より多くの患者さんへ迅速かつ経済的に治療が届くことが期待されます。
素晴らしい技術の進歩ですね。動物実験を減らしてより人に近い環境で薬の開発を進めることができるというニュースも入ってきていますね。ペプゲルの 3D 細胞培養技術とはどんなものですか。
はい、ペプゲルは米国立衛生研究所 NIH と連携し、ヒトベースの 3D 細胞培養モデルへの研究転換を加速させています。同社の合成ハイドロゲルである PGIC マトリックスは、人の細胞外マトリックスを精密に模倣した微小環境を提供する技術です。
細胞外マトリックスを模倣するというのは具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
生体内とより近い環境で細胞を成長させ、分化させ、相互作用させることが可能になります。 動物モデルでは示唆による予測性の低さが課題でしたが、この 3D モデルはより再現性と翻訳可能性の高い研究を可能にし、臨床的に関連性の高いデータを生成します。
それは薬剤スクリーニングや疾患メカニズムの研究において非常に大きな意味を持ちそうですね。
NIH も動物実験を代替、削減、改善する新しいアプローチ手法の開発を推進しており、テプゲルのプラットフォームはまさにこのニーズに応えるものです。薬剤開発の初期段階における有効性や毒性評価の精度向上が期待されます。
動物実験の倫理的な問題解決にもつながる画期的な取り組みですね。細胞培養技術は代替食品の分野でも活躍していると聞いています。精密発酵スタートアップがネスレと提携したというニュースはどのような意味合いを持つのでしょうか。
はい、スージーさん、これは精密発酵スタートアップのスケールアップ戦略における非常に重要な動きです。 OX ラボやヘライナといった企業は製造能力不足というボトルネックに直面しており、大手食品企業や既存の醸造所との提携を通じてこれを克服しようとしています。
製造能力不足というのは具体的にどのような課題があるのですか。
精密発酵技術は微生物を使って特定のタンパク質や成分を効率的に生産できますが、研究室規模から商業規模への拡大には大規模なバイオリアクターや生成施設、専門的な運用ノウハウが必要です。米国ではこのインフラが不足しています。
なるほど、そこでネスレのような大手企業と組むわけですね。
その通りです。例えばヘライナはベビーフード市場向けの精密発酵由来ラクトフェリンの生産でネスレと提携しました。大手との連携は技術的専門知識、資金、市場チャネル、規制対応を一挙に確保できるため、製品の商業化を加速する上で不可欠です。
科学的ブレイクスルーだけでなく、ビジネス戦略としてのパートナーシップも成功の鍵となるのですね。次は AI とデジタルツインがバイオリアクターのプロセスを予測、最適化するというまさに最先端の話題ですね。これはどのような技術なのですか。
はい、スージーさん、 N3s が提供する AI 駆動型デジタルツインソリューションはバイオリアクターの細胞増殖をリアルタイムで予測し、培養パラメータを最適化する画期的な技術です。これによりプロセス全体を仮想空間でシミュレートし、効率と品質を革新します。
デジタルツインでプロセスの予測と最適化ができるとどんなメリットがあるのでしょうか。
まずサイクルタイムの短縮と製品修率の向上が挙げられます。 AI が複雑な代謝経路を学習し、細胞増殖や代謝物消費をリアルタイムで予測するため、オペレーターはプロアクティブな介入が可能になります。また予測保守デジタルツインで機器の故障も事前に予測できます。
それは生産ラインの安定性にも大きく貢献しそうですね。
ええ、さらにマルチ株代謝モデリング最適化エンジンは最適な株選択を支援し、開発初期段階でのコストと時間の削減にも寄与します。これはバイオプロセス製造におけるインダストリー 4.0 の実現を加速させる重要な一歩です。
まさにスマートファクトリー化ですね。オートメーションと AI がオルガノイドの活用を広げて創薬を加速するというニュースも注目されています。オルガノイドが創薬にどう役立つのか改めて教えていただけますか。
はい、オルガノイドは生体内の組織の微小環境、細胞組成、機能を模倣した 3D 構造を持つため、従来の 2D 細胞培養や動物モデルよりも薬剤に対する反応を正確に予測できる点で創薬に非常に有用です。
それにオートメーションと AI が加わることで何が変わるのでしょうか。
オルガノイド培養の多くの手作業がオートメーション化され、スループットが向上します。例えば、セルエクスプレス AI オートメーテッドセルカルチャーシステムのようなプラットフォームは、膨大な画像データから細胞の健全性、増殖、分化などを AI が自動で評価し、客観的かつ定量的なデータを提供します。
それはハイスループットスクリーニングの精度を劇的に向上させそうですね。
その通りです。開発の初期段階で有望な薬剤候補を迅速に特定し、同時に潜在的な毒性やオフターゲット効果を早期に検出できるため、 高コストで失敗率の高い後期段階でのリソース浪費を回避できます。
AI とオートメーションが創薬プロセス全体を効率化するわけですね。さて、富士フイルムバイオテクノロジーズが iPSC 生産能力を大幅に拡大し、AI でオートメーションを進めているという大規模な投資の話も気になります。これはどのような戦略なのでしょうか？
はい、スージーさん。富士フイルムバイオテクノロジーズは、米国と欧州で合計70億ドル規模の事業拡張を進めており、その中で富士フイルムセルラーダイナミクスが iPSC 製造本社を新設し、2億ドルの投資により細胞生産能力を従来の約4倍に増強しました。
4倍もの増強はすごいですね。 AI によるオートメーションは具体的に何に活用されるのですか？
主に技術移転プロセスのオートメーションに当てられます。研究室スケールのプロセスを商業スケールに移行させるのは時間と労力がかかる複雑な工程です。 AI はデータ解析、プロセスの最適化、品質管理のオートメーションを通じてこの工程を劇的に効率化します。
大手企業がこれほどの投資をして AI とオートメーションで生産効率を上げようとしているのですね。
ええ、これにより高品質な iPSC やその派生細胞をより迅速かつ低コストで提供できるようになります。細胞治療薬の臨床開発が加速し、新しい治療法が患者さんへ届くまでの時間が短縮されることが期待されています。
まさに細胞医療分野の未来を形作る動きですね。最後にメッセンジャー RNA 製造の未来に関するニュースです。 AI と連続プロセスが製造効率を向上させ、生産コスト削減と分散型製造を促進するとのことですが、どのような技術革新が起きているのでしょうか？
はい、スージーさん。 RNA 製造の未来は AI と機械学習を連続プロセスと統合することでインビトロ転写、 IBT から生成、製剤化までの各段階を最適化すると予測されています。これは生産コストを大幅に削減し、小型で効率的な製造施設を可能にします。
連続プロセスと AI の組み合わせでどのように効率が上がるのでしょうか？
連続プロセスはリアルタイムでのプロセス制御と最適化を可能にし、 AI は酵素反応の最適化やクロマトグラフィー生成、脂質ナノ粒子製剤化などの各段階で最適な条件を予測調整します。これにより IBT 反応の収率を最大化し、不純物の生成を最小限に抑えます。
それはメッセンジャー RNA ワクチンの供給能力のボトルネック解消にもつながりそうですね。
その通りです。パンデミックで重要性が認識されたメッセンジャー RNA 技術ですが、高コストが課題でした。この技術統合はコスト削減だけでなく分散型製造モデルの実現も期待されており、緊急時にも迅速に対応できる強靭なサプライチェーン構築に貢献します。
私たちの医療の未来を大きく左右する非常に重要な技術ですね。
スージーさん、今週は細胞遺伝子治療の高コスト課題から、食品分野の精密発酵、そしてバイオ製造のデジタル変革まで、細胞培養技術の幅広い進化を見てきましたね。
はい、特に AI とオートメーションが医薬品開発から製造プロセス、さらには食料生産まで、あらゆる分野で効率と品質を劇的に向上させていることに驚きました。
これらの技術が今後私たちの生活にどのような影響をもたらすと思いますか？
そうですね、カーティ療法のように画期的な治療がより多くの患者さんに届きやすくなったり、動物実験に代わるより正確な創薬モデルが登場したり、あるいは持続可能な代替食品が身近になったり、明るい未来が見えてきます。
その通りです。各分野での研究開発が加速し、コスト削減と生産性の向上、そして安全性の確保が進むことで、細胞培養技術は社会全体の健康と持続可能性に大きく貢献するでしょう。
今日も細胞培養技術の可能性をひしひしと感じました。トロイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
細胞培養技術テクノロジー最前線の時間でした。